は午後6時1分を回りました。こんばんは、パーソナリティの飯田実です。さて、この時間は月に一度ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日はお電話でのご出演です。今日のご出演は岡崎市民病院リハビリテーション室言語聴覚士の長尾恭二先生です。長尾先生、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
実は2020年5月14日以来のご出演ということで、お久しぶりでございます。
あ、お久しぶりです。はい。
ちなみに長尾先生のお仕事について改めてお伺いすることはできますか。
あ、はい、お願いします。
お願いします。では長尾先生は言語聴覚士というお仕事をしていらっしゃるんですけれども、言語聴覚士はどんなお仕事をする方ですか。
あ、はい、結構多岐にわたるんですけど、はい、主には言語と聴覚ってついてるので、はい、言葉ですね、口とか喉とか使って言葉をしゃべる練習とか、はい、あと場所によっては聴覚なので聞いたりとか、そういった練習とかも専門分野になってます。
はい。そして岡崎市民病院のリハビリテーション室はどんなことをするところなんでしょうか。
あ、岡崎市民病院のリハビリテーション室は当院急性期ですね、救急車で運ばれてきた方とかに対してしっかり治療している急性期病院というところなので、そういった方々に対してスムーズに退院したりご自宅に帰ったりしていただけるように、専門分野それぞれ持ってリハビリテーションを行っています。また地域の予防活動とか行政とも協力して様々な活動を行ってます。
はい。リハビリテーション室は病を得た方が回復するだけでなく予防にも努めていらっしゃるということなんですね。
はい、そうです。
今日のテーマは飲み込みが悪い人は真横に寝て食べるといい。飲み込みが悪いというところで私謝らなければいけません。なかなかね、先生方がお話しいただくことをきちんと理解できていないのかもしれないと反省したんですが、
はい、
この飲み込みはそういう意味ですか。
そういう意味で私も教えてもらいたいところで教えれないんですけど今回の飲み込みは、はい、ごっくんですね、物を食べたり飲んだりする方の飲み込みに関してのお話です。
ちょっと安心しました。
はい。
飲み込みの時確かに喉を使いますけれども、
はい、
長尾先生言語聴覚士ですよね。
はい、そうです。
その方向もご指導されるんですか。
そうですね、もともと先ほど言ったように言葉しゃべったりの練習訓練をするんですけど、
はい、
言葉しゃべるときにやっぱりお口とか喉とか使いまして、うん、はい、で飲み込むとき、ごっくんと飲むときもやっぱりお口や喉を使うので、
はい
はい、最近はそちらの方も専門家として活動しています。
はい。私たち無意識に食べたり飲んだりするときに喉を使っているんですが、
はい、
時々むせたりもしますよね。
あ、そうですね、はい。
どういう仕組みに喉はなってるんでしょうか。
あ、そうですね、喉はですね、はい、お口から物が入ってくると、
はい、
喉のとこで道が二股に分かれてまして、
はい
はい、一つが食べ物が通ってく道、食道の方につながっていくんですけど、もう一つは息をした空気が通る道、気管を通って肺の方に行く道ですね、
はい
はい、そこの二股に喉は分かれてるんです。
なるほど。
はい。で、普段は食道に行く道っていうのは塞がれてて、
はい
はい、息をしてるので空気の通り道の方が通って吸ったり吐いたりしてるんですけど、口から食べ物が入ってきた時に喉ってすごく短いとこなんですけど、
はい、
上手に空気の通り道、気道の方がピュッて蓋をして食道の方がパッと開いて自動で切り替わってるんですね、はい、その切り替えのタイミングっていうのがすごく一つ大事なのと、
はい
はい、でもう一点大事なのが食べ物が入ってきた時に、喉から食道の方に絞り出してるんです、はい、 生クリームの絞り器ってことですか、三角形のやつ、
はい、はい、
あんな感じの仕組みになってまして、生クリームの絞り器にこうクリームを入れて、
はい、
上から下にギューッと絞り出すと、口からこうビューって出てくるんですけど、
はい
はい、そんな感じで喉も狭いとこなんですけど、上から下に順番にギューッと力強く絞り出して食道の方に物を流しているので、はい、その飲み込みの力っていうと一般的にそのギュッと絞る力ですね、それが大事になってきます。
なるほど、
はい、
慌てんぼはもちろんなんですが、
はい、
加齢によっても飲み込みってだんだん悪くなってくるような気がするんですが、
はいはいはい、
あれはなぜですか？
あ、それもですね、結局絞る力とかは筋肉が働いてるんですけど、
はい
はい、加齢をされると例えば一般的にイメージでは足腰がこう弱くなってくるじゃないですか。
あ、はい、
だんだん足腰が弱くなった、長い距離歩けなくなってきたりだとか、で子供の時みたいにこう素早い動きができなくなったりだとか、
はい
はい、そういうことが加齢としてどうしても起きてきちゃうんですけど、
はい、
それはやっぱり喉にも起きてきて、先ほど言ったようにこう素早くこう空気の道と食べ物の道を切り替える必要があるんですけど、
はい、
その切り替えのタイミングが素早くできなかった時に空気の通り道の方、気管の方にですね、食べたり飲んだりしたものがヒュッて入っちゃうとごほほっとむせちゃったりだとか、あとは力が弱くなるとこうギュッと絞り出す、さっき言った絞り器を絞る力、喉を絞る力っていうのが衰えてきちゃうので、
はい
はい、それこそ絞り器をイメージしてもらったらいいんですけど、クリームを入れて優しく絞って、絞り終わった後に袋を開くとクリームがいっぱい残ってるじゃないですか、
はい
はい、そんな感じで喉に食べたものが残っちゃったりしてて、
うん、
はい、その残ったものがまた空気の通り道にポロッと入ってむせちゃったりするので、はい、結局そういった筋肉とか神経の働きが大事になってくるので、足腰を割るのと同じような感じで喉も弱ってきちゃう人が人によってはいらっしゃるっていう、はい、
これは本当困ったことなんですけれども、
はい、
飲み込みが悪くなるとむせる以外にもいろいろとこう弊害があるわけですか？
あ、そうですね、一番大きな問題ってすごく命に直結しちゃうんですけど、よくお正月にお餅を食べて喉に詰まってっていうニュースが出るんですけど、
はい
はい、そんな感じであれも生クリームのまた絞り器ですけど、そこにお餅入れてもらったら分かるんですけど、
はい、
かなりギュッギュッ絞らないと出てこないじゃないですか
力任せですね、
力任せに、はい、はい、で逆にゼリーとか比較的食べやすいって言われてるんですけど、
はい、
絞り器にゼリーを入れたら優しく絞ってもつるっと出てきそうなんですけど、
はい
はい、そんな感じでこう食べ物によっても詰まりやすいもの、詰まりにくいものっていうのがあって、はい、お餅っていうのはこう力が衰えてきちゃうと、
はい、
喉に詰まりやすくなってきちゃうので、
うん、
そういうものが喉に詰まっちゃうと窒息して命の危険ができちゃうっていうのとか、あとはこうむせたりするとやっぱり苦しいので、
はい、
食べたり飲んだりすると苦しくなっちゃうから食べなくなって飲まなくなっちゃって、だんだんこう痩せてきたりだとか、
はい、
はい、いろいろまた弊害が出てきちゃったりします。
花粉症を私自覚する一人なんですけれど、
はい、
季節の変わり目、特に春先は、はい、なんかむせる回数が多い気がします。
そうです、はい、季節の変わり目とかやっぱり季節の変わり、体が気候の変化とかについていけなくなっちゃうので、
はい、
ちょっと体調を崩しちゃう人っていうのは多いんですね、
な
んか、はい、で風邪をひいちゃったりとかいろいろあるんですけど、ちょっと体がだるいなとかっていうのがあるんですけど、
はい、
飲み込みっていうのもこう普段何気に全く意識せずに当たり前のようにやってますけど、先ほど言ったようにこう、筋肉とかいろんな力で働いてるので、
うん、
割とこう毎回毎回余裕で飲めてる人は大丈夫なんですけど、
はい、
まあ、例えば、こう何でしょう、普段1メートルジャンプ飛べる人が10センチのものを毎回飛んでれば、
はい、うん、
ちょっと体調崩して1メートル飛べなくても、
はい、
10センチぐらいのものは簡単に超えられちゃうんですけど、はい、いつも、20センチギリギリで飛び越えてる人からすると、
はい、
ちょっと飛べなくなっちゃうと、もう10センチだったら途端に引っかかっちゃうじゃないですか。
あ、確かに、
はい、はい、そんな感じでこう見えないんですけど、
はい、
いつも頑張って頑張ってギリギリ頑張って一生懸命飲んでらっしゃる方っていうのは、
はい、
割とこう季節の変わり目になっちゃうと 普段の力が発揮できなくなってむせやすくなったりとかっていうことが起きやすくなってくる人もいらっしゃいます。
なるほど。じゃあいつも健康で年を取らないようにしますって無理ですよね。
そうですね、どうしてもね。
どうしたらいいですか。
はい、ですね、普段からお元気で食べれてそんなにむせてないよっていう方はしっかり、引き続いて栄養をとっていただいたりだとか、
はい
はい、あとはどうしても高齢になってくると加齢をしてくると衰えてきちゃうので、
はい、
まあ、さっき の足腰と一緒ですよっていう話とまた一緒なんですけど、
はい、
こう衰えてくるのに大丈夫なように予防でこうウォーキングしましょうとかちょっと足腰鍛えましょうっていうような感じで、
はい、
お口を鍛えましょうっていうことをしていただくっていうのがいつまでも美味しいものを食べるためには必要になってきます。
はい、お口のトレーニングってことですね。はい、
そうですね、お口のトレーニングがすごく大事 でお口をが衰え出すと全身の衰えにつながるって今言われてますので、はい、はい、お口の健康を維持するっていうのはとても大事です。
でも先生、楽しくお口のトレーニングって無理ですよね。
はい、ああ、そう思いがちなんですけど、今の岡崎市ではですね、
はい、
お口の予防運動で岡崎もぐざえもん体操っていうのをやってまして、
はい、
はい、多分以前ご満足体操とか多分こちらのコーナーでも話があったとは思うんですけど、はい、地域で、高齢の方がですね、お一人だったらなかなか続かない場合でも、
はい、や
っぱりこう何人も集まってみんなで一緒にやると結構続けて楽しくできたりするので、
はい
はい、そういった場面で体の運動と一緒にお口の運動ですね、岡崎もぐざえもん体操っていうのをやっていただいてまして、
はい、
はい、でやってる効果判定ですね、
はい、
とかも最近したんですけど、はい、やっぱりもともと健康な方っていうのは維持できますし、
はい、
お口がちょっと衰えてきた人、
はい、
もう良くなってくるんです。
お、はい、それは素晴らしいですね。
はい、なんでお口の衰えっていうのがこうもう悪くなったら悪くなる一方じゃなくて、
はい、
でこうちょっと気をつけて運動するとちょっと戻ってくるので、はい、ぜひそういった運動をやっていただくといいかなと思います。
お口や喉といえども筋肉は裏切らないってことですね。
あ、そうですね、筋肉は裏切らない、そうですね、誰かのこと。
岡崎市のホームページご覧いただきますと岡崎もぐざえもん体操ありますね。
あ、そうですね、はい、
はい、みんなでやるといいですね。
あ、そうですね、ぜひそこから入っていただいて映像を見ながら皆さんで一緒にやっていただくといいかなと思いますので、はい、はい、
これはうちの祖父祖母の時に経験済みなんですが、
はい、
だんだんね食べられなくなってくる、
はい、
食べるのが楽しくなくなってくるっていうのは飲み込みが悪いからむせやすくなるからっていうのをすごく実感したんですよ。
はいはいはい。
でもどうしてもこうだんだんだんだん体って衰えてきますから、
はい、
鍛えられるのもちょっと限界があるかなと。
そうですね、はい、
その場合は先生どうしたらいいでしょうか。
そうですね、そこでですね、今回のこう、はい、横になって食べるとっていう話につながってくるんですけど、
はい、
はい、こう今までまあ当たり前のようにこう座って食べるのがいいとはもちろん言われてはいるんですけど、
はい、
こう喉の飲み込みが悪くなってきた人っていうのは、
はい、
むしろ座って食べるよりもこう平らなベッドとか平らなソファーに真横に寝ていただいて食べる方がむせにくくなったりだとか、
はい、
喉に使いにくくなったりして安全に食べることができるんです。
なるほど、
はい、
その場合はやはりとろみ食の方がいいんですか。
あ、その人によっては、
はい、
こうとろみ食じゃなくてもそういう形で食べれるようになってきたりしますし。
そうですか。
はい、なので例えば骨折した人がすぐ移動するのに歩けないからって杖を使うみたいな感じで、
はい
はい、代わりの手段をちょっと助けてもらってっていうのが、飲み込みの場合はこう食べ物をとろみ食にする、食べ物自体を変える方法と、
はい、
でさっき言ったこう座って食べるんじゃなくて横に食べるっていうような姿勢を変える方法と、
はい、
2つ組み合わせて使えるので。
なるほど、はい、どうしてもこう寝たきりになってくると楽しみって食ですよね。
ああ、そうですね、はいはい、
できれば美味しく、
はい、
見た目も楽しんでほしいなというのがこちらの願いですから。
はい、なのでこう座ってこうとろみのこうペースト状のものしか食べれないよってなってきた場合は、
はい、
さっき言った食べ物だけで 代代わりに何とかしようとしてるんですけど、
はい、
そこに真横を向いて食べるっていう姿勢もプラスしていただくと、
はい
はい、あの姿勢分のが効いてくるので、
はい、
とろみの食事じゃなくても普通のご飯にして真横に食べると安全に食べれるっていう人も出てくると思いますので、
はい
はい、ぜひそのあたりは組み合わせて使っていただけるといいかなと思います。
なるほど、この知識去年欲しかったなでも今知っていただいた方はこれから使っていただけますからね。
あ、そうですね、はい、あの先ほど言ったようにこう季節の変わり目とか体調が悪くなってきちゃうので、そういう時にこうむせやすくなった場合、
はい、
むせて食べれなくなるとやっぱり周りもこう食べないと元気にならないからって頑張って食べてもらいたくなるじゃないですか。
そうなんですよ、無理強いをしてしまっていたんですね、
はい、うん、でそこでやっぱりこうむせちゃうって食べるとまたいろんな病気になってきちゃうので、
はい
はい、ちょっとこうむせて食べにくくなってるなってなった時に、まあ、一時的にでも構いませんので、
はい、
数日こう真横になってちょっと食べてってもらうと、はい、であのむせが減ったりすることがありますので、
はい、
うん、そうしてしっかり食べててまた体調良くなってくると座って食べることもできるので、はい、やはり一時的なこう緊急避難的に使っていただくっていうのもすごくいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。で、良くなってきたらだんだん起きて食べるっていうことも考えたらいいですね。
あ、そうですね、はい、先ほどそうですね、座って食べれるようになるので、はいはい、
日本人は昔からあの寝て物を食べると牛になるよとかね、しつけられてるから、はい、どうしてもなんだか寝て食べるのどうなんだろうと思ってしまいますけれども
そうですね、病院でもあの患者さんに対してすると、特にご高齢の方なんかは、こんな風に習ってないとかしつけられてないとか牛になるからって言うんですけど、はい、ちょっとご説明させていただいて、まあ、ちょっと1週間我慢して横向いて食べてって言って、
はい
はい、で1週間ぐらい、1、2週間経って元気になってきたらまた座って食べていただいてっていう風にしていただいたりするので、はい、
なるほど、これは一つ本当にいいことを教えていただきました、ありがとうございます。
はい、いいえ、はい、
さあそれでは名残惜しいんですが最後になります、長尾先生からラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
あ、そうですね、やっぱりあの食べるってこと、自分もそうなんですけど、やっぱ人生の楽しみにおいてすごく大事な部分の一つですし、
はい、
こう食べながらこういろんな人とおしゃべりするっていうのはすごく楽しいので、はい、そういった場面がですね、こうむせて苦しい場面に変わっちゃうっていうのはちょっと切ないですから、はい、ぜひあのこう横向いて食べるとかっていうような、こういろんな方法を活用していただいて、なるべく長くですね、美味しくあの食べていただけるように、あの皆さんの健康を支えるような活動も市民病院やってきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
今日のラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか、テーマ、飲み込みが悪い人は真横に寝て食べるといい、ぜひ皆さんもご参考になさってください。ご出演は岡崎市民病院リハビリテーション室言語聴覚士長尾恭司先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて次回は2月17日木曜日午後6時頃から。次回のご出演は腫瘍整形外科部長の細野光三先生、テーマは整形外科で扱う腫瘍です。長尾先生、あの寒いですから お体お気をつけて。
ああ、はい、あの気をつけます、はい、
またよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。